テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第63回です。お相手は上ゆめひとと
武田と
音声の弱夜です。
え、何そのなんでその
いやなんか
職目を
音声さん入ってます。
ああ今さらかな。
どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、というわけで初めましての人がいるので、毎度のことながら簡単な説明から、テイルズチューンという、同人ゲーム制作サークルが、活動内容や、作品の宣伝などをやるラジオです。
はい。
一応ニコ生ということで、コメントなどにリアルタイムで反応しながら、ラジオを進めていきますので、お気軽にコメントなどを書いてみてください。動画をテスト的に流して意外とうまくいっているみたいな。
この動画は多分知らない人が割と実は、スマホでやってた人って多分これ知らないんだよね、これイベントでしか流したことがない。
あ、そうなんだ。こんなん作ってたんだね。
何の時に作ったんだか、あのメディアファクトリーのアプリを宣伝する時に作った
の。いや違う違う、あのほらムービー担当の方に、
ああなんかその
CM 分の動画を作ってとか。
はいはいはい。まあ、基本的にこういうゲームだったり、まあ、あとはそのタグに書いてあるあの二次元残酷話とか石油王絶賛募集中とか、まあ、大体そういう感じの内容を喋るラジオです。
生臭い生配信とか書いてあるからね、誰だ書いてるのみたいな。
まあそこに関してはまあ大体合ってるっていう。
そうね、意外とお金の話とかを頻繁にしますみたいな。
、僕ら全員ほら目が円マークになってるから。
そうね、
石油王早く来
て。そうね、間に合わなくなっても知らんぞみたいな。
いや、まあ僕らが手遅れなんだけど
さ。
あらゆる意味で。
はい、はい、というわけで、それでは何でしょうね、オープニングなどで何か喋った方がいいのか、金飲まずにはいられない。
あ、それはあの先週の僕なんで。
別に何かに飲み込まれていくみたいな。
うん、そういうあの心にくることやめてくれませんかね。
わりかしまあ夢を見る若者に現実を突きつけてるよね。でもなんかツイッター上とかネット上でもよく見るよね。なんかその
何、
意外とそのツイッターとかネットができたおかげで情報交換ってまあ盛んになったからさ、
はいはい、
なんか将来絵描きになりたいですか、将来ラノベ作家になりたいですという人に、いや儲かんねえよとか副業にしとけとかいうなんか大人の発言が飛んでくるっていう。
ね、あの超有名岸田ネルさんでもなんか月30万ぐらいでみたいな。
そうそう、励ましてあげてみたいな。夢見せてあげてみたいな。
うん、
まああの4文字の萌えアニメ現実ですからね。京アニ制作の。
あのひらがな読めて金欠とかさ。
そうそうそう。
ワープ。ひらがなでワープだとかさ。
ワープだとか、そういう感じだからね。いやー、まあまあクリエイター、夢のある商売ですよ。
いやー、現実って本当に素晴らしいですね。
そうそうそう。
じゃあまた来世でお会いしましょうみたいな。
じゃあ、オツのコーナー行きます。
はい。
あ、はい。今、だいぶ押したけど。
はい、制作者オツのコーナーです。このコーナーでは同人ゲーム制作や、まあ、いわゆるクリエイターに関する、まあ、その何かの制作みたいな質問などを受け付けるコーナーです。
はい
はい、今回はちょっと来てたメールはそっち側ではなく普通歌で読んだ方がいいようなメールが来てたので、こちらはちょっとコメントで募集してみましょうか。
あ、じゃあいきなりコメントでなんかこう、
そうね、制作上の何かでこういうことを今回は聞いてみたいみたいな、また金の話をしろとか、なんかいろいろ2、3本ほどちょっと雑談とかをしてますので書いてみてください。
そうです、よろしくお願いしますみたいな。うん、でもそうそうか、でも1日14時間で働きすぎだったんだ。
そうね、さっきちょっと1日なんかどんなことをしてるの、ちょっとまあ質問に今書かれたけど1ヶ月の予定ってどんな感じで聞かれて、なんかさっき武田さんとたまたまそういう話をしてて、一日中の生活リズム、まあ、その基本的にはその、まあ、武田さんとかも本業でもライターをやってるから一日どんなスケジュールで動いてるのみたいなのを聞いてて、なんか武田さんなんか14時間くらい机に向かってるとか言ってたから、それはちょっと働きすぎじゃないのみたいな。
まあ朝あのなんか僕ほら結構簡単にあのひっくり返ったりなんか持病がブワッと出たりしてなんか困ってるから、なんでだろうなと思ってちょっと相談みたいなことを上田さんと知ったんですけど、だからあの朝6時に起きて、まあ、1時間ぐらいシャワー浴びたりちょっとして、で朝7時から夜9時ぐらいまで働いて、で寝るっていう、そういう仕事をまあずっと続けたって言った。
そう、それがその時間的にしたらどれくらいって言ったら14時間で聞くから聞いたから、いや俺締め切りの前日でもそんな働かねえわみたいな。
いやまあ僕は単に仕事が遅いだけなんだけど、なんか僕あ で、みんな全然ほら休まで働いてるから、みんなそんなもんかなと思ってたんですけど、ね、はい、それでこう、某、まあ、僕がその、まあ、ゲームを出してる緑社の人とか、なんか会社に余裕で2日ぐらい泊まり込んで帰るみたいな人が、そんなのがデフォだったから、あ、まあみんなこんなもんなんだろうと思ってたから。
でもみんなその会社にいたりとか、机に座ってても、ずっと作業してるってわけでもないでしょ。
いや、まあ見てないから、あ、でも一人はそう鉄人みたいな人がいて、もう本当にずっとやってる。うん、本当に。
その集中力はすごいね。
うん。まあその人に言わせて、いや、僕も結構気を抜いたり、ネットチラチラみたいにしてますよ、みたいな。
あ、
なるほどな、とか思うんだけど。まあ、なんか いっぱい出てきた。1ヶ月の予定どんな感じっていう。
1ヶ月の予定、本当に、それの積み重ねなんだよね。結局その、みんなその自由業とかそういうのをなんかその、
うん、
どんな素敵な生活をしているのか、どんなクリエイティブな毎日を送っているのかと思うけど、大体その机の前に10時間座ってるとか、それを毎日繰り返してるみたいな。
あ、うん、だから別にその世のその会社に行ってしか机に座ってあれみたいな、
うん、
ただちょっとね、なんかそのこういうゲームで、ゲームのそのなんかアイデア出しの段階ってちょっと嫌なのが、本当に14時間座って、なんかシナリオが1シナリオというか、そのテキストに書き起こしたアイデアは10分間ぐらいしかないとか。
そうね。
それがなんか1週間続くとだいぶ心がポッキリ折りそうになるみたいな。
まあその考える仕事だから、その10時間働いたけど何も思いつかなかったみたいなことあるからね。そうだから出勤とかがないからその分は楽なんだけど、うん、やっぱりそんなに楽ではないというか、せめてまあ時間を多少自由にできるくらいで、まあその朝と夜だけ働こうとか、
あ、はいはい、
昼間に集中して働こうとか、なんかそういうことができるからで、本当にルーチンワーク突き詰めると、
うん、
毎日同じことばっかりやってるよっていうの。
なんかそのね、家でやると無限にでもできるけど、無限にサボりもするから、
まあ、
多分そこ、ね、上下が激しすぎると結構ぐしゃっといっちゃうかもしれないなっていうのがありますね。なんかシナリオを作るときに引き出しのストック、まあまあそれは頭の中にあるものしかできないから、まあ、あるいはそのなんだっけ、企画で言ってこの方向性のゲームを作ってくれって言われて、頭の中にあるものと組み合わせて、じゃあこれっていう、まあ大体そういうパターンですね。
人をまとめるのがすごく大変だと思うのですが、いかがでしょうか。最近なんかそういうことでなんか苦労もするんだけど、うん、今たどり着いてる結論はなんかそのフェアなルールを設定してなんかそれを守ってもらうくらいかな。なんか例えばその締め切りに遅れてきたらめちゃくちゃ怒るとかじゃなくて、うん、なんか例えばそのギャラを払ってその、うん、なんかをやってもらって頼んだら、まあそのちゃんと交換するようにしようみたいな。
ああ、なるほど。
だからそのこっちからなんかそのなんだろうな、無理やりそういうことをやらせるとかじゃなくて、
うん、
まあそのそれを出してもらわないとこっちもなんかやらしませんよみたいな。
なるほどなるほど。
なんかフェアトレード的な変な縛り方とか、その精神的にストレスを与えるのことはしないっていうのがルールで、
ね、
そのなんか遅かったりその上がってきたものが悪かったその倍増を編みしたりとかはもう絶対しないっていう。
あ、はいはいはいはい。
なんか単純にフェアなルールで、うん、まとめようとはしてる。でも、まあ、また先々方針が変わってバリゾーを浴びせるのが一番正しいって思い込むかもしれないから、それは分からない。
まあそれはその時々で言うとビジネス社に多い影響を受けるみたいな感じですね。
去年くらいまで俺の中でバリゾーが正解だったんだけど、できないやつはとにかく口汚く罵れみたいなそいつが負け犬であることを分からせてやれっていうのが方針だったんだけど、そうだ、
フルメタルジャケットみたいな、
そうそうそう、笑ったり泣いたりしてできなくしてやれっていう
だからそれできるの、あの微笑みでみたいな、あの
そうそうそう
スーパースナイパーできる
それだとちょっとまとまらないなっていうのが分かってきたから、まあ、ちょっと全員が納得できるルールを作って全員それを守るっていうのを前提としてみんなに納得してもらうがいい。
だってあのシステムはだってほら均一な兵士を作るためのシ
ステムだからいや俺は基本的にその昔はその均一な兵士が欲しい人だったから
ああなるほどね、そのなんかソルジャーとそのファイターを作るのは違うみたいな
そう、サークル仲間としてどんな人が欲しいんですかってやつ聞かれたんだから、ウォーズマンみたいな人っていう
ちょっと悲しみがリングに終わりよりじゃんからさ、
そうそう、会話はなんか広報しか言わないけどなんか素敵な音楽と素敵なシナリオを上げてくれればそれでいいっていう
やばい、俺たちそう見られるどうしよう逆や
ただちょっと反省してばそれは良くないなっていう、
そして出てくるものがすごい均一なものできちゃうね、
そうそう、なんかウルフマンとかジェロニモみたいな人も許容しようみたいな人間だけどリングに上げてあげようみたいなことは思う。
何その度量みたいな、 うん、やっぱり机にかじりついてアイデアひねり出すの大変なんですか。
大変だね、
まあ、うん、そう、一番これが言えるのは今度そのうんうんうなって出てきたものがいいとは限らないことみたいな。
そう、
最初にポロッと出たものが一番良かったりするしたりするから、うん、なんかある種の賭けみたいな時はたまにあったりする、ね、
基本的にやっぱその蓄積とか技術は反映するんだけど、うん、まあやっぱそれだけでもないというか、
あとはその世の世情みたいのがあったりするから、そこもまた難しい。だからそれを含めてアイデアだから、そのシナリオって所詮中身はもうね、大体そのお話の面白さとかの盛り上げ方って大体決まってるから、ある意味あれって結構作業なんですよね。頭そんな使わないっていう、
まあ、だから本当に考えることはないんだよね。アイデアのストックをしといたり、うん、まあ、自分の得意ジャンルみたいなのがその出す時にはなんかあんま流行って流れたりとか、
う
ん、
そうそうそう、
いろんなことはあるよね。喫茶店とかファミレスで仕事とかします？するよね、
たけど。僕はバリバリするタイプでございます。あ、でも最近ね、ちょっとなんか、家、まあでもさすがになんかその、あの、なんだかいくらぐらいかかるのかなみたいなことをそう、たまにあのお小遣い帳みたいに書き留めて、ちょっと計算するとなんか、はい、ちょっとこの金額はなみたいな金額が出たりするから。
でもそれはファミレスって物とか食ってるとかからじゃないの？
あ、まあ、でもさすがにほらね、毎日例えば8時間ぐらいいやさすがにまずいじゃん。
あ、まあね、
まあだからたまにそのさ数時間向けにまあちょっと1品ぐらい頼むかみたいな、それをその積み重ねて意外とバカにならないなってちゃんと計算すると。
そう、
だからちょっと最近家でもちょっとやるようにはしてますけど。
でも最近なんだっけ、コーヒーショップもうるさくなってきたらしいね。なんかその長時間居座ってたりすると。
あ、あるある。あの僕がよく行くスターバックスとかだと、うん、あのまあ別にMacBook Air 持ってないからドヤ顔できないんだけど、まあそこ行くとなんかね、午後ぐらいになるとなんかこれから混み合いますんで、ちょっともしかしたらあの席譲ってもらう可能性がありますけどいいですかみたいなことを店員さんが一人一人言って回るっていう、うん、
そう、長時間 PC 使ってたりとか、明らかにそう勉強したり本読んでたりすると、
そうそうそうそうそうそう、まあでもね、せいぜい数百円で、まあ、席料みたいなもんだからまあいっかとは思うけど。
あ、12月のリリース予定とか その辺は後ほど
します。
そうね、まあコーヒーショップとか俺も行くけどね、考える仕事とかは、うん、ノバドではないけどね、
うん、
ノバドにしてはなんか雇われ口は1個1個しかなかったりするし、
うん、そうね、僕も2つ3つみたいに、うん、あ、嘘でも思いついたキーワードで書くだけの心が出ますよっていう。ああ、それは確かにそうですね。だからその最近さっきその上田さんと喋って、なんかそのアイディアがアイディアを出す作業と、そのなんだっけ、手を動かすだけでその一応その物を出せるようにする作業をちょっと分けて考えてもいいよって言われて、それは確かにそうだなと思ったから、うん、ちょっと僕もその辺気をつけないとまたあのひっくり返ることになるから。
そうね、作業内容分類した方がいいんだよね、うん、朝から晩までなんかただ座ってて、
うん、
アイディア出して書くぞじゃなくて、なんかアイディアを出すだけの時間と、出したアイディアを写すだけの時間と、写したなんかそのアイディアをなんか文章に直すだけの時間とか、
あ、はいはいはい、
分けてなんか作業すると比較的うまくいくという、
うん、ちょっとそれは参考に。
ミスドメイン、ミスドもまあ喫茶店的に使えるけど、なんか落ち着く客層がなんか、
なんか、
女の人とかおばちゃんばかりだから落ち着かないな俺は。
そう、僕もそうですね。僕はそことね、サイゼリアがちょっと落ち着かない。
ああ、ゼリアはちょっと客層があまりまあ良くないのかどうかわからないけど、
まあ別にね、夜9時以降になっちゃえばなんてことないんだけど、
安いから結構学生さんとかは来たりするんだよね。
そうそうそうそうそう。あ、でも意外とマクドナルドが好き作業で。
ああ、
うん、まあ、別にまあ、あそこもすごい学生さんとか多かったりうるさかったりするんだけど、なんとなく僕はあそこは 肌に合うみたいな。
マックはなんかすごいよね、割となんかあそこは比較的、うん、さっき言った喫茶店よりも優しいよね。なんか電源とかがあったり、
あ、そう、Wi-Fi とかがあったり、電源があるのがすごいでかい。
よく使ってたね、インターネット。
まあ多分マクドとかは追い出しとか来ないような気がするから、
ね、
聞いたことないね。
あ、でも最近多分それを含めてなのかもしれないけど、うん、そのなんか店員さんがその机と机の上でうろつき回って、うん、追加のメニューございませんかって聞いてくることがあるよ。
ああ、
それは結構前からかもしれない、
ね、痛いんだと頼めようみたいな。
あ、そうそうそうそう、
あ、それの方がいいけどね。
うん、あ、でもそう、むしろ僕なんかコーヒーを2杯分ぐらい、コーヒーとなんか例えばウーロン茶だし、わざわざ飲み終わったら下行って買いに行ってるから、来てくれると嬉しいなとはちょっと思う。
あ、そうね、俺もその方がいいわ。別に追加で長い時間から追加でお金払うのは、
うん、結構穴場だとね、うん、ココイチに電源がつき始め
て、ココイチは長いできないじゃん。
いやいや、
あれ
だから変えたみたいなんだよね。ちょっと高級な感じの雰囲気を出して、うん、
じゃあテーブル席があ
って、テーブル席にその3つぐらいコンセントが
ある。ああ、なんか飯食ったらじゃあ携帯とかあとスマートフォンの充電して
OK でもいいし、あのパソコン使ってもいいし。
でもココイチに、
まあでもこでも
ウェルカムな感じじゃないでしょ、長居するのは。
だってココイチに5時間入れないでしょ。
でもだって電源が置いてあるのにさっさと出てきてはないじゃん。
でもカレー食べ終わったらもう、
あ、テーブル席があるとこだけどね、やっぱ基本的に。
あ、まあちょっとそういうそのなんかカウンターしかないってこと、ちょっとその高級店みたいなのあるのかな。
ほら、今ね、あの改装されてリニューアルしてちょっと高級志向になってるんだよね、
うん、ファミレスみたいな感じなのかね。
なるほど、うん、終焉の12月の話を交互期待ちゃんと後でしますよ、本当に本当です。外でノート持ち込むとトイレが怖くて、あ、僕意外もうなんか慣れちゃったみたいな。あと最悪別にもう古めのノートだから取られてもまあそんな困らないしねやみたいな。
そういうの、そうね、なかなかそのノートも取られないと思うけどね、うん、まあ重要なデータとか入ってないし。
そうね、
電気代はまあ外持ちだからね
から、まあ別にでも そんな充電代なんか大したことはないとは思うんだけど。コメダ、コメダって何？コーヒー？
あ、コメダコーヒーだ、う
ん、最近なんかよくできてるよね、新しい店が。コメダね、
ファミリアはリラックスしてないと出てこないんで、叫んで走り出したりするといい。もう
何この盗んだバイクで走り出すんだよあ、でもやっぱお散歩は結構します、うん、1回30分1時間みたいな感じで、でなんか考えた瞬間で家に戻ってそのエディターに向かって猛烈にこうアイデアを書き殴るっていうことはよくしますね、は
い。まあ、どっかの方に決まった時間に決まったことをする癖をつけると良いって書いてあった気がする。俺は基本的にこれを守ってるんだよね。毎日わりかし決まった時間に決まったことをして、まあ、習慣つけるという、うん、なんか1日の行動って結局その習慣の集大成だから。
あ、はいはい。
でまあ俺とかは本当に自由業というか、なんか時間がもう誰からも設定されてないから、もうそれを作っとかないともう1日ぐちゃぐちゃになるんだよね。
あ簡単になる。もう一日中なんかその2ちゃんのまとめすればさ、読めちゃうじゃん。そう誰も止めてくれないから。
なんかネットはこの時間はしないとか、この時間にご飯を食べるとか、うん、この時間になんかこういう事務処理をするとか絶対決めて、ほとんどちゃんと守るようにしてる。まあ毎日守れるわけではないけど、
ね、まあでも大枠があれば、うん、まあこれがあるんだからっていうことができるからね。
なんか昔ほら野球選手の人がなんか本当に決まった時間にトレーニングして、昼もなんか決まったメニューしか食わないみたいなことも
ある。イチローの話、
はい、イチローの話です。ちょっとあそこまで行くとわーっと思うけど、うん、まあでもそれくらいしないとコントロールがやっぱ、
まあでもプロだね
っていうのが難しいよねっていう、
まあ、はいはいはい。シンクライアント付加した PC を使ってる、なんだろう、 SSH でつないでなんかさやるとかそういうことなのかな。イチロー
はまあそうね、カレーは食ってたからね、イチローも確か。
確かもう、でももうカレーは食ってないって聞いたことあるけど、でもなんか実はでも単に牛丼食ってるかもしれないけど
でも食事の時間ずらすのは結構生活リズム乱れるから、そこは結構重要してるな、
うん。あ、でもイチローが飲んでるユンケル、なんかユンケルファイティンってなんか一番あの上から1個下のなんか1本3000円するモデルらしいから。
え、毎日飲んでるの？
毎日飲んでる。
マジで？
なんか それ用の専用ケースを作ってるみたいな。
マジで？
あのプロフェッショナル仕事の流儀っていうテレビで、うん、あの出てた。
栄養ドリンクって毎日飲んだ健康に悪いんじゃなかったっけ逆に。
いやほら、もう高級ユンケルは完全に漢方薬オンリーだから。
ああ、へえ。
ほら下みたいにあのタウリン入ってるんで、そんなこう安いもんじゃございませんよ。
タウリン、カフェインの。
そうそう、あんなもんじゃないみたいな。
へえ。
完全に多分生薬だけだから、確か一番高いの5000円ぐらいだったはず。
ああ、高い栄養ドリンクとか飲んだことないな。
僕1回だけ飲んだことあるけど、あ、でも確かに効く。
あ、へえ。
しかもなんかあんまりそのね、負担、その飲み終わって効果が切ったらガクッと湧くないみたいな。ロマンローラのジャン・クリストフ、なんだっけ、なんかネタかな、なんか思い出せない。
体は資本、本当にね、
う
ん、
そうね、
病気とかできないからね。
あ、そう、だってもう多分僕も上田さんももう病気で倒れられないでしょ。
うん、なんかその自由業でなんか長期休暇とかダメなのに、そういうの許されてないから、うん、なんか風邪とかももう本当に多分 5年に1回くらいしか引かないし、うん、休むような病気も全然しないな、しないようにしてるんだけど。
うん、そうね、僕はでも気をつけてても倒れるから。でもさっきだからそれでさっきその14時間働いてるみたいな話だったんだけど、
うん、
あ、そっかみたいな、
気づこうぜみた
いな。うん、いやな、そうか、でも二十歳ぐらいからそういう感じだった。二十歳が20代のあれから多分続いて、30代になってついにあの老いが忍び寄るみたいな。
そう、ね、
うん、あ、でも
そう、余計コントロールが難しくなってくるからね、これから。
うん、そうそうそう、だんだんそのじわじわハードモードになっていくね、肉体が。 それ、あ、長期休暇は取れないみたいな。あ、なんか昨日さ、打ち合わせにちょっと行ってきて、なんか喋ってる時、なんかみんな結構忙しいんで、ね、もうみんなもプライベートゼロですね、そうですね、うんみたいな、もうみんなそれで意見が一致してるから、誰もなんか休んでるみたいなの言わないっていう。
そうね、まあ仕事のリズムみたいなのがそうなってるね。
だからもう僕もなんかね、もうプライベート限りなくゼロだから、どうやってだから体力を維持しながらペース守ったらいいんだろうと今ひたすら悩んでる最中だから。
まあやっぱそのちゃんと平日とかにペースを守って進めて、うん、まあその休日土日かどっちかが休むとかでいいと思うけどね。まあ普通の人だってそういう生活してるわけだし。
渋谷の純粋さんとこう、いや、こういうね、じらしプレイがあるわけですよね。
とりあえずまあ次のコーナーに行ってみますか。まあ、まとめとしてはまあ、
体に気をつけよう、
その自由業大変よみたいな。デイリーズステイチューン。はい、というわけで特に決まっていませんが、まあ、周辺の12月コーナーということにしときましょうか。
イエーイ。
というわけで、前々から開発中の、終焉の収穫の12月ファンデスク終焉の12月の、リリースの情報などをちょこちょこ出していきます。
はい、
一応多分4月中マスターアップで、4月下旬から末か、まあ、ゴールデンウィークにかかるくらいに、まあ、うん、リリースという形で、
まあ多分 iPhone 版がほら結構時間かかるから読めないから、まあそれだけ多分なんか Android 版はざっくり出ると思う。
それ多分アンドロイドの審査とかチェックで引っかかったことは今までないので、多分アンドロイド版が先に出て、はい、まあ、iPhone 版も問題がなければほぼ同時で、ちょっと確定はできませんが、多分4月下旬からゴールデンウィークの間に、1本目、収穫の12月、終焉の12月か、終焉の12月冬がリリースされます。はい、収録シナリオは3本というわけで、画像テスト的にちょっと出してみましょうか。
じゃあ1個
これ、
まあまあ、
どっちでも
いい。1枚目こんな感じ。1
枚目新規のイベント絵がちょこちょこと出てきます。
はい、
まあ、イベント絵結構そのイベントの重要なシーンに絵を入れてるから、うん、ちょっとネタバレ絵ばっかりなので、そこを避けつつといったらこんな、まあ、はい、エロゲみたいな絵が出てくるんだよね。アンドロイドタブレット版、あ、はい、アンドロイドは、タブレットも携帯というかスマホも対応しておりますので、
あの僕があのネクサス7を買ったからタブレット版での動作チェックもバッチリ。
あ、そうだね。アンドロイドはちょっとその機種ごとのチェックをいろいろしていかなきゃいけないんですけど、それもまあなんとか対応しつつ問題ない形で、
まあ素人にやることなんで頑張りますみたいな感じですけど。
あ、一応画像モザイクかからずに出ますね。
もう一個も出してい
いかな。ちょっと変えてみましょう
か。じゃあ、はい、もう一個落ちて、
一応今出てる絵が、武田さんの書き下ろしシナリオ、血縁の9月からのイベント絵をちょっとだけ出させていただきました。
はい、
これは収穫の12月シリーズの中の、9月のシナリオを別視点から書いたシナリオという形になります。なので、あの日に出てきたキャラが出ます。
こんな絵になったんだ、今日初めて見た。
そうですね。あとは、あと2本のシナリオには結構新キャラとかオリジナルキャラクターみたいなのが出てくる話があるんですが、それもおいおい、ちょっとまあこれは発表と同時くらいに出した方がいいかなと思うので、結構イベント見ちゃうとね、なんか分かっちゃうんだよね。なので、もうすぐリリーススタートしますので、発売の方お待ちいただければ幸いです。これは何なの、
うん、
ちょっとしたなんかムービー効果みたいな。
違うこっちで、なんか設定できる
んで、画像のなんか出し方みたいなのが出せるん
で、大きくしたり小さくしたりしてるだけなんで、は
いはい、結構細かいコマンドでいじれるの、うん、2枚同時に。
いや、これあれだもん、マウスで
動かしてるの。あの画像ソフトみたいな、
そう、
縮小できる、
そんなことができる、
ね、すげえな。これ多分右上、これ桜だよね。
あ、そうだね。ちょっとヘアバンドがないから分かりにくい。
ああ、なるほどなるほど。まあ、こういう話ですね。まあ、わかんないんで。
なので、一応、4月下旬リリーススタートで、1ヶ月ごと C、はい、5、6と3本。ちょっとまあ、3本目はスムーズにいくかなという感じですが、問題なければ、そのベースで出ていくと思います。
はい。
これを3本が出た後に、その全部をまとめた PC パッケージ版も一応予定しておりますので、
交互期待。
なんか
すべてそれまとめる。
PC 版はちょっと 小分けにしちゃうと出しにくいからまとめてちょっとリリースという形になるんですが、うん、その分ちょっとお待ちいただくことになります。
そうね、まあなんか夏コミかなんかに出せたらいいんじゃないぐらい。
あ、そうですね、夏コミあたりがちょうどいいと思います。 PC はそうですね、全部入りで、そうね、お値段もちょっとまあ、うん、どっちがどっちが高いとかがないようにお値段を調整して出したいと思います。いつも通りの価格、今アプリを出してる1本分、うん、12月はだいたい今230円、
はい、
結局なんかその円安とかでなんか値段のレートが変わるっていう話があったんだけど、はい、今のところは変わってないよね、うん、
でもあと5円10円安くなってきたら確実に変わると思うんだよね。
そうですね、もしかしたらなんか10円20円上がってるかもしれませんけど、一応余価230円で、
う
ん、
まあ その辺の価格帯でみたいな。
そうですね、3本のシナリオが入ってそれを 3つリリースという感じで、終焉の12月、冬、雪、白の3本が、4月、5月、6月にリリースされます。
なんだこの iPhone 版でレティナ対応のソフトじゃないと今後ダメって聞いたっていう。
レティナ対応の。
でもその辺で多分アルテミスエンジンがうまいこと対応してくれるんじゃないのっていう。
そうですね。
うん、まあ、そうだね。
まあ、多分僕らにできることはないみたいな。
一応、まあ、どの機種でも問題なく、まあ、動くというか。
動くよ。審査さえ通りは。
そうですね、PC 版はその200円のソフトが3本集まる感じなんで、まあ、お値段もそことあんまり変わらず、
うん、
まあ、ちょっとキリがあるので1000円なんか CG モードとか音楽モードをつけて1000円とか、うん、そのあたりにな
んかおまけがついて1000円っていう形
で設定できればいいかなという感じしてます。
まあ石油価格はまあ1000万ぐらいかもし
れない。石油の人はとりあえずなんかたくさん払ってほしいみたいな。2万本買ってほしいみたいな。
あ、まあそれでもいいけど、でもほらそうするといっぱい作るよりはねみたいな。
そうね、あと2万本なんかそのプレスできないから、まず2万本プレスする金を出してほしい。
先に予約をいただきたいから、
受注生産でいきたいみたいな。
あ、まあじゃあそれはあのキックスタートで見
る。あ、壁紙とかいいですね、壁紙をまあ入れてとか、
はいはいはいはい、
何かちょっとプラスアルファできるといいかな。iPhone はちょっとアプリの仕様が決まってるから、あんまちょっと壁紙をつけるとかできないよね。あれはデータを入れるとかできないもんね。
そうで、
まあ
多分壁なんかその、
いやできるんだけどね、ちょっと、ま
あ、クリア後にそのなんだっけ URL に飛べるようにしとくぐらい、
まあ、ちょっとダウンロードできるアドレスに飛ぶとか、うん、その程度でもいいかなって前言ったみたいに、その直接飛ぶアンケートとかもやってみてもいいかなという
。ああ、でもなんだっけ、あのアイムリなんだっけ、iPhone アプリでこれ一頃なんだっけ、最低100万円のさ、アイムリッチってアプリで作ったりしたじゃん。
ああ、あったあった。
だからあれをさ、収穫に行かせたら、その石油音源に1個作ってて、
あ、石油仕様の。
そうそう、そうしたらほら、1アカウントで問題ないから。
収穫の12月、石油王みたいな。
石油王石油
王みたいな。まあ、だから収穫、あの今流行りの収穫の12月でメタンハイドレートとか。
メタンハイドレート。
もうなんでかね。とにかくなんか、あのなんか資源を持ってる人って。
まあそうね、iPhone も PC もスクショ取れるから勝手に壁紙とか作っててでもいいんだけど、まあまあ一応こっちでもなんか作れるといいな。
まあサービスでやらせていただくかもしれませんが、そうそうそう、あ、石油を収穫したいね。
その資源の12月金っていう。
資源の12月金。
そうですね、お金持ちの人は買ってほしいんだけど。
すっげえ。
一応まあアプリの相場とかもその円安レートでちょっと動く以外はお値段は変わらずでしばらくはいきますので、
その予定でいます。
あとはちょっとさっき聞かれてたルーデシアですが、ルーデシアもうまくいけばまあこの間5月以降5月6月あたりにリリースできるかと思います。これはちょっと今止まってる部分は何とも言えないんですが、一応まあそのあたりの予定ということで、これは昔の壁紙、
そうですね、壁紙、うん、これダウンロードできるので、
あ、今できないと思う。
あ、そうなの。
うん、あ、なんかその人気投票かなんかの、
そうそうそう、
懐かしいな。
公式ホームページから今一部の壁紙はダウンロードできますが、一部のはできなくなっているので、
うん、
そのうちなんか新しいのを更新したりします、うん、
一気配信
でもまあ
ルーレシアも、
ルーレシアもそうですね、2本目が出たら3本目までその半年尺とかはないです。だいたい1ヶ月空いてもまあ1ヶ月ぐらいかな、うん、この画像見た覚えがない。多分かなり昔に、
多分1年2年ぐらい前の
ホームページに載ってたやつなので。
なるほどね。
そうですね、 iPhone4 とか Android の壁紙とかも作ったらまあうん、ダウンロードできるようにしときたいなとか思って、いろいろそういうちょっと追加の素材みたいなの
も、まあね、多分下手すると今スマートフォンから入ってきた人が多分相当多いから、
そうね、
スマートフォン用向けの何かを、
みんななんだろうね、スマートフォンの待ち受け画像とかなんか使ってんのかね。俺はあんまりそういうのを使ってないんだけど、
うん、僕もなんかね、なんかそのもう完全におっさん の発言だけども、うん、壁紙使うってことは、ね、もう無駄に CPU 使ってるってことだろうっていう
効率主義の考え方ですね。
あ、そうそうそうそう、うん、iPhone のアイコンと対応したのとか、なんだこれ、アイコンなんかあんのかな、わかんないけど、うん、だから、あ、でも iPhone、あ、でもそう、あ、でもな、意外とでもやっぱなんか待ち受け画面は結構設定してる人が多かったりするから、
なんかその普段待ち受けと、まあ、開いた時にアプリの背景に出る壁紙と2種類設定できるし、
うん、
まあ、あのよくあの携帯とかだと電話を受ける相手によってその出るなんか待ち受けが違うとか、いろいろ細かい設定してる人はいるけどね。
はいはいはい、あ、まあね、スマートフォンとかだとめったに、
そうですね、アプリのアイコンも、まあ、普通に新しいというか区別もつくようなものになると思います、はい、
あと基本的には仕事してるときっていうのはもうあの全画面にアプリケーションをバッと開いてる状態になってるから、
まあ、ちょっと 見にくいよね、壁紙設定しても、うん、待ち受けの壁紙ぐらいは全面で見れるけど、
はいはいはいはい、
そうそう、まあ、今だとあれだよね、なんか萌えアプリ系のあれをなんか設定してる人が多いから、うん、なんかアニメのキャラクターが喋るやつとか、
あ、はいはい、
絵がずっと出てるやつとか、そういうの使ってる人が多いのかな。
じゃあなんかユキの待ち受け画像で上田さんが喋るアプリも作るんじゃ
ん。そうね、声入れなくていいだろうと思います。
やばな、
そうですね、あとはそのテールズチューン対象の、アプリケーションも制作中ですので、それも多分5、6、7の間にちょっと順次出ていくと思います。この辺もちょっと来月あたりには出せるものを出して、こんな感じですよみたいな。
だからもうますますなんかもうプライベートの時間が減ってなくなっていく。
そうね、まあまあプライベートで別にやることもないからね
まあね
悲しいことにそう、さっきなんか休みの日とか何してんのって聞いたら、なんか別にみんな何もしてないっていう
そうね、僕もせいぜい自転車をちょっと漕ぐぐらいのもんで、うん、
ビアケさんだけが不健全な遊びをしてたけど
不健全だ
まあちょっとあの個人の名誉のために詳細は言わない
けど、いや、そんなひどいことはしてないじゃん
お大事に遊びだよね
あ、まあじゃあそういうことでいいっすね。作業用のデュアルディスプレイ欲しいし、あ、僕家だとデュアルディスプレイしてますね。
ああ、俺はなんかその Windows でやる作業となんか絵を描く Mac の作業と分けてるから、なんか Mac と Windows が横に2台並んでるっていうなんか変な構成だけどね
あ
外への散策、アイディア出しはほら散歩でするし、まあ、ちょっと運動っぽいことがしたい場合は僕は自転車っていう。
ああ、そうね、そういうなんかアウトドアの趣味を一個持っておくと健康でいい、うん、耳かきは結構バレてる感じだよね前になんかラジオで言ったんだっけ
そうだね、
多分ね、
耳かき何かよく言ってたからね。
ああ、はい、
なんかイベントやってたんだよ、秋葉原で、あの、うん、なんだっけ、同人のゲームをちょっと展示する。
あ、はい、あ、あの時か。
あの時の
イベントを抜け出して、あの、
耳かき
に行ったみたいな。
もう、カス&カスみたいな。
病気だよね、もう。
すげえな。なるほど。まあ、まあ、最近はそれちょっと、お控えなさっているという。
そうね、もう経済的事情の
せいでね。なるほど。なんか、ゲームしましょう。なんかしている？
キネクトで、フィットネスエボルブをずっとやってるね。
ああ
僕はあのブラックオフス2。
ああ、
ブラックオフス、うん、FPS を一生懸命やっております、ね。まあ、一生懸命ってことやれないけど、まあ、下手っぴです。
パズドラやってるわ
なんかデタだね。
なんか流行ってるから
なんかパズドラは多分クソ面白いから多分ハマっちゃうのが分かってるからちょっと怖くてやってないっすね。
あ、銭湯、根拠な銭湯、いわゆるなんかスーパー銭湯とかやつ近所にあるから、
いや、多分その意味で言ってね、多分夜の銭湯だと思うんだけど。
あ、夜の銭湯。夜の銭湯は近所にないから行かないな。
え、クリスタルがあるじゃん。
最近、講釈は好きで聞いてる。これはなの、噺家的なこと？噺家さんの話を聞
いてる。え、それともこのラジオが講釈っぽいからみたいな話？
そんな講釈、高級の話はしてないけどね。
バトルフィールドはね、なんかあんまり肌に合わなくて、あの、バトルフィールドとなんだっけ、バッドカンパニーをやったんだけど、ちょっとイマイチだった。
デッキも、キネクトもちょっとゲームを増やしたいんだけど、まだ新しいの買ってないな。 定員対象のゲームってあったりしますか？あったりしますが、ちょっと今出すことができないので、次回。
次回。
なんで肝心の時にクソゲームなんだよっていう。あ、いや、もう僕はもともとがクソゲームだから、もうどうしようもないんでいいです。だからもう、ライトマシンがね、何々は任せろ、バリバリって後ろから打ってばっかりっていう感じですね。
あ、やっぱ話し家の方だよね。俺もその、落語とかその伝統芸能みたいなの見に行く趣味を、
うん、
が結構、まあ、あってもまだその中継とかでしか見たことないんだけど、実際その東京だったらまあバンバン行けるからちょっと行きたいなと思ってる、
ね、僕も行きたいから今度行こうよ、
うん、落語と
それは行ってみたい、
あの辺は行きたいね。
マインクラフト、あのね、マインクラフトは僕の姉が僕の姉のプライベートを全て食い尽くしてる姿を見てドン引きしたんでやってません。
なんかあれアカウントを作るのになんかそのクレーカがいて、なんかクレーカがなんか俺の JCB に対応してなくてなんかそれ買ってないみたいな。 Xbox とかでなんかでもあるんだよね、うん、確かに、まあ確かに時間吸われそうだからちょっとやってないな。シムシティも同様に。
あ、そう、シムシティとシビライゼーションはね、悪魔のゲームって。ガンコン、あ、そうか、ガンス、なんだっけ、ガンスリンガーストラトスか。あれちょっと一回やってみたいんだけど、近くにでかいゲーセンがないからできないんだよな。ちょっと悲しい。
FPS 俺ちょっと酔ったりするからな。ガンスリはその、あの、独自のコントローラーが面白いんだよね。そのデフォルトがその二丁拳銃で、その、いわゆる武器の使い分けっていうのを、うん、あの二丁拳銃をこう合体させるかこう合体させるかでなんか合体させて使うのよコントローラ
ー、
まあ、デフォルトで二丁拳銃でその、うん、遠距離に撃ちたいときはその縦に合体させて違う銃にして、
あ、スナイパーライフみたいな、
うん、いろいろその使い分けをなんかやっていて、すげえ楽しい、で8人体制なんだよね、4-4で分かれてみたいな感じで、
近いところがな、近いところにあればいいんだけど、ちょっとなくてできないのが悲しい。
あれやり込んだらすげえ楽しいと思う。
うん、多分もう聞いてるだけで面白そうだから。忍者が好き。なんだろ、ウィザードリーの。
ガンスリーにそんなキャラがいたんじゃないかな。僕もガンスリーその近所のゲーセンあるからちょっとやったりしたんだけどね。やり込むまではなかなか、あとあんま上手くねえしみたいな。あれ本当に知り合いとかでチーム作んないと面白くない。面白くないことはないけど、知り合いでチームとか作ると楽しいと思う。もう4人くらいでゲームセンターで行っても、その、うん、ネットで向こう側にまた4人のチームと戦うみたいな。
あ、
結構連携とかすげえ大事なんだよね。
はいはいはいはい。まあガンシューティングというかその手のゲームのさ、ね、
本当にあのバーチャロンとかを4人でやってる感じに近いみたいな。
ああはいはいはいはい、なるほど。何のか終焉の10年からだいぶ離れてきたけど。
そうね、ねしか、そうだね、ゲームは最近ゲーセンのゲームって大体最近 IC カードに記録する形式になってるよね。
ああ、ねしかってそういう意味なの。
うん、
ネットのカードと
ネシカとかアイモとか、
あ、そういう企画はなんか昔僕ポップンのネットワーク用持ってたけど、
あ、そうそう、あんな感じ、自分のなんかアカウントとかハンドルネーム作って、まあ、それになそのデ、うん、ハイスコアとかのデータが記録されてい
ったり。なるほどなるほど。
まあ、エクセル会計さんはさメールをくれた人ですね。メールは後で読みます。
はい、じゃあ次のコーナーあたりで。
バーチャルの続編はなんか作ってそうでもあるし、
うん、どうなんだろう、バイナリードメインがこけちゃったから、
なんだろうな、ああいう、ね、まあアーケードがやっぱりちょっと下火だからね、はいはい、なかなかアーケードででかいなんか新作みたいなの難しいんだよな、
う
ん、
そうですね。
今度出るなんかロード・オブ・アビリオンのなんか続編はすごい期待してるけどね。なんかいわゆるそのカード扱うっていうタイプのゲームの、その多人数対戦みたいな、まあ、また4対4みたいな、
三国志対戦は、まあ、あの系統の何かってことかな。なるほど。ドラッグ・オブ・ドラムーンって何だっけ、あの
かなり昔のサタンとかのゲームだよね。サタンとかで出てて、
あの竜に乗るやつだっけ
確か。そう、 PSO2 はちょっと最初のうちやったんだけど、うん、なんかやっぱ若干作業芸っぽかったので、
はいはい、はい、まあ、
本格的にはやんなかったかな。
なるほど。っていうかもう40分なんだけど。
じゃあ次のコーナーに移っていきましょう。
はい。
フィールズステイチューン。
あ、PS2 のゲームか。うん、はい、普通オタのコーナーです。
イェイ。
なのでいただいた普通オタを読みたいと思います。普通のお便り、普通オタ。はい、ややこネームエクセル会計さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2回目の投稿です。前回お答えいただきありがとうございました。まあ前にその就職活動するか小説家を目指すかどっちがいいでしょうみたいな、そう、結論としてその就職してから小説家が投稿頑張ればっていう結論になったみたいな。今年の12月から就職活動頑張ります。ところで質問なのですが、サークルの皆様は上田さんがイラストを担当している戦闘城塞マスラオもしくは冷戦シリーズなどのライトノベルを読んだことはあるのでしょうか。もし読んだことがあるのなら好きなキャラクターや感想を教えてください。 白倉さんが文字が読めないと昔のラジオで聞いたことがあるのでいいです文字が読める上田さん、武田さんが教えてください。サークルの活動と関係ないことですが、上田さんの商業活動の一つでもありますから答えにくい場合はノーコメントで構いません。ゲーム制作の方頑張ってください。応援しています。
ありません
以上
まあというよりは、あでもね、なんだっけ、僕昔なんかでスニーカーの雑誌を買った時にマスラーの本当に第1話だけを読んだことがある。
あのね、マスラーの第1話がね、あのオイレン・シュピーゲルの読み切りが載った時なんだよね。多分それで買ったんじゃないかな。
あ多分それ
そう、今その文庫で出てるなんか産方さんのなんかオイレン・シュピーゲルが始まるシリーズになる前なんか読み切りがそこで1回載ってるんだよね、うん、それとなんか同時にマスラーが始まったのを覚えてるから、多分それで読んでるんだと思う。
ああなるほどね。
で俺はまあ仕事なんで当たり前のように読んでるみたいな、
うん、でも逆にさ、その知り合いの仕事でやってるものって読まなくない？
なんか俺は本当にたまたまなんだけどね、知り合いとだから読まないとかじゃなくて、うん、なんか知り合いになる作家さんは別に俺の好きなものを書いてないっていうよくわかんない偶然、偶然なのか何なのかわかんないけど、
はいはいはいはい、
作家さんの知り合いとかいるんだけど、うん、昔からなんかよ読んでたとかはあんまないな、
うん、そうね、結構その昔からいる人とかだったらその人の絵に憧れて何々ってあるけど、もう最近のその知り合いとかだったらもう全然読まない、まあ、あと読まないっていうか別に嫌で読まないっていうんじゃなくて、まあ好みだって読まないって、あとその知り合い知ってるからまあ別にいっかみたいな感じになっちゃったりとか、
なんか俺の場合は偶然なのかもしれないけど、あんまそういうの ないな。知り合いだから読むっていうのもないし、
うん、そう、知り合いだから読むのはまずないと見ていい、
うん、
まあそのなんか付き合いでみたいな、そういうあまり嫌な展開もあんまり今んとこないし、
そうね、本当にそう、ライトノベルとかも、あでも読んでる人はちょこちょこいたけど、
うん、でもそんなでも積極的なもんでもないでしょ、多分。
まあ知り合いになったから、知り合いになったから読むとかはないな、うん、元から読んでたら、まあ、あるけど
ね。ゲームとかも、まあまあ本当に多分全ものづくりとかで人意外と共通してるとこなんじゃないかなって気はするけど、
はい、好きなキャラクターや感想、まあ好きなキャラクター、
まあこれはなんか上田さんのあれだね、まあ書きやすいとかそういう感じじゃない、わかんないけど、
そうね、まあウィルコ、ノアレ、エリーゼあたりかな。
うーん、
読んでる感想はやっぱラノベの仕事だと、その読まないと絵が描けないから、その仕事で読まなきゃいけないんだよね、
うん、
でまあそれがその、うん、めんどくさいって言ったら変だけど、なんかその仕事で読むのってちょっとしんどい時はあるんだよ。
んというと、
それはまあその趣味で読んでるのと違うからさ、その読み込んだりいろいろチェックしながら読むわけだから、実際に読んで面白いだけじゃしんどいんですが、まあその林さんの小説は割とまあ好みに合うというか、まあまあ面白い、もうまあまあ面白いとは言ってないんだけど面白いので、うん、そんなに仕事で読むのも苦痛にならなくて、
あ、
はい、うん、感想というとね、俺その仕事でやってるからその感想とかは言いづらいんだけど、うん、面白いです。
うん、テスターとしてゲームやる気持ちいいから、まあまあそれに近い、確かにその仕事とかその実利が絡んじゃうものってどうしても辛いよねっていう、
ちょっと一歩引いて読まないといけないから、
うん
うん、なかなかちょっとなんか正確な評価とかできないんだよね、ちょっと
そう
これなんかその今から本に出してみんな読んで面白いと思うかなっていうのはなんか正直わからんようになってしまうみたいな、
うん、
うん、なんかそんな感じです。
はい、
まあ、冷戦もあとしばらく続くし、今新刊も出てるから買ってまあ俺別に買ってもらわなくてもいいけど、まあ買ってくれると嬉しいみたいな。
いやいや、あでもそういえばなんかウィルコがなんかナスキーアートになってちょっとびっくりしたことがあるんだけど、うん、なんか探すと確かなんか 2,3 パターンぐらいあった確か。
なんかそのよく作品を語る2ちゃんとかのスレッドとか、うん、たまに見るんだけど、
うん、
なんか林さんのスレは健全でいいねみたいな
何あんまりその悪口がないというか、
そうそうそう、そうですね、ロリが書きやすい、そういうことでもないんだけど、うん、
最近のブラクラって手が込んできてるな。あ、なんかツイッターのなんかブラクラになってるってやつだったっけ。
ああ iPhone、うん、iPhone から開くと、そうね、最近本当に油断ならないから、いろんなところにそのトラップが、ネット上のこういうのはどんどん進化するよ、
うん、まあ永遠のいたちごっこでね、さすがにね、なんだっけ、あの韓国のあれが止まっちゃったみたいな、
ああ、うん、あれも本当になんかハッカーの攻撃みたいなね、
うん、なんか やり方にも社内になんか結構人間として侵入してやってるんじゃないかみたいな説があったりとか、はい、まあ俗にそのソーシャルハックみたいな、
はいはい、怖いね。
うん、裏クラってまだあったみたいな。まあまあね、多分人間は無限に多分その辺思いつくような気がする
けど、もう古典的なはあんま見なくなったけどね。あのなんかあのエロサイトのアドレスを踏んだらなんかブワーってなんか広告みたいなのが無限に出てくるみたいな。
ニョロニョロニョロニョロっと、
うん、昔なんかよく引っかかってたけどね。ブワーってまただみたいな。エロサイトのリンク踏みすぎだろみたいな。
でも確かにそういうなんかさ、ポップアップがニョロニョロニョロニョロ出るような最近減ったよね。
多分ブラウザの方で止めてるんだと思うけどね、こっちがなんかやったらあれはないから、
うん、なんかもう Firefox とかでなんかアドオンブロックとか入れるか、アドなんとかブロックとか入れるともうね、ほとんどブロあの辺でブロックできちゃうから、
うん、
いいんだけど。あ、 iPhone が2ちゃんブラウザを追放するらしいけど、
あ、これすげえ困る。あー、すげえ見てるから。そうね、だから2ちゃんとかに、まあたまにその怪しいアドレスのリンクとか、まあさっき言ったエロサイトのリンクとかしょっちゅう貼られたりするから、うん、まあそれもその、うん、アップルは許さないのかみたいな。
あ、
でも今のところあれでアップデートをしてない、できなかった一つだけだよね、有名なアプリ。
まあただ次からアウトにするって言ってるんだよね。
あ、そうなんだ。
もうその2ちゃんのアップデートは今後許さないし、なんか申請してもリジェクトするっていう、うんうんうん、だからそのブラウザ系と結構全部ダメになったりとかしちゃうんじゃないかなとか。
じゃあサファリもダメじゃんとか思うけどね。
まあ自社のはいいみたいな。自社のだけは許すみたいな。
まあなんでなんだろうね、やっぱそういう悪評を書きやすくなっちゃうからなのかな、気軽に。
いや、もう単純にアップルの方針だと思うけどね。ジャンブラウザも、まあさっき言ったみたいにブラウザもまあ変わらないわけだから、
まあ本質的にね、 HTTP リクエストを取って HTTP リクエストを返すみたいな、それだけだからね。
うん、よくわかんない。
なんだろう、やっぱそういうなんかものがあるの、まあ、やっぱなるべくこう清潔な世界を築きたいみたいな。
まあアップルの理想としてはそうなんだよね、うん、そのエロ関係がまあ異様に弾かれるとか、まあ昔からだし、
ね、iOS5 からなんか結構まだシステムがガラッと変わるらしいじゃん、うん、あのジョナサン・アイブがなんかそのフラットデザインするっていう、
はい、
多分まあなんか本当にそういう世界観なんだろうなっていう。
本当にもうお構いなしだからね、そのやってる方の都合とか、うん、アプリでもそのすごい元手をかけてそのエロ写真集を作ってた、なんか次の日にもういきなり全部消されてたみたいな。
ああ、はいはいはいはい、
商売でやってたら死んじゃうからね。
うん、まあでも、まあ、そういうなんかブランドイメージの作り方なのかね、まあ、多少高圧的ではあるけれど、
うん、
ね、はい、そこを、まあ、封じることは一応子供も手に入れられるみたいな。例えば
ちょっと普通オタのコーナーなので、また雑談ネタみたいなのを 2,3 分募集しますので、
でも今もう50分になるよ。
大丈夫だよ、
まだ12分ぐらい、
これだけだから。普通歌のコーナーなので、雑談ネタみたいなの 2,3 分募集します。適当に書いてみてください、うん、週上の12月、まあ、やっとさ出ますので、
頑張ります、
ね、楽しみにしていただけると嬉しいです、
うん、出会い系みたいに僕覚えてる。あ、でもあのほらソーシャルゲームがさ、なんかさ出てくることによって、iPhone アプリ の、 あのランキングでも崩壊したよね。だってもうあれ書いて、あそこになんかパスワードなんとかなんとかです、フレンドになってくださいってあれ書くだけでどんどん上に上がっていく仕組みになってるから、
ああ、
うん、だからもうランキングが意味をなさなくなってる。
いや、でもあれってなんかレビューの数はランキングに反映されるわけ、まあ、
いや、それはされるでしょ。
いや、ね、でももうね、仕組みは毎回変えてると思うよ。もうその
ID 書くのももうアウトになったんじゃなかったっけ。 ID 書くとか単純なその、
うん、
あのなんかあるじゃん、その友達をなんか ID を教えて招待したら、
うん、
それをレビューに書いてねって、多分もうアウトになってると思うんだけどね。あんな稼ぎたい放題だから、
まあルールは多分変わっていくんだろうな。
まあそれこそ本当に Google のほらなんだっけ、あの SEO 対策みたいなもんで、あれであれ の、 方あの検索 の、 そのルールが変わって一喜一憂みたいな、多分、まあ、まあそれもまた永遠のいたちごっこみたいな感じだと思うんだけど。
だってあのストアのインターフェースが変えたりしても、うん、したのもそういうのが理由でしょ、
うん、あでもまだ書いてありますねってあるから、まあありはするんだっていう。
なんか iPhone もその今 の、 その携帯のなんかグリーとかモバゲとかのと一緒で課金制のアプリがあるからね、まあ、仕組みはちょっとだけ違うのかもしれないけど、うん、基本的にまあ表に見えてるものでは一緒だね、
はいはい。
FPS が苦手と聞きましたが、サバゲはどうでしょう。百屋さん昔やってたじゃなかったっ。
やってたね。
最近やんないの。
だってもう30過ぎてい
やいるでしょ、30過ぎて。
いや余裕でしょ。
いやもうい
やむしろ30代増えたから、その辺がさもう金持ってる時期だからさ、
結構金かかるから。なんか30代以上見るけどね、大人になってから好きな銃とかを揃えて、
はい、いやでもほらやっぱリア充を目指す身としてはちょっとも
うサバゲーとか、
あそれ諦めたって言わなかった
ひも手みたいな、
もうね、
あもう僕はあのネットワークの世界で銃を撃つからいいです
でも FPS は割と好きだからね。
うん、まあ、じゃあ余計もブラックオフ普通やろうよみたいな、
ね、カウンターストライクがいいな。
そうなの、
うん、
雰囲気イケメンは諦めたんですけど、
メカさんそのミリサバゲをやらないことが諦めてないからね。サバゲ見たらモテないし見はやらないみたいな。
あー、そっかそっか、
雰囲気イケメンを目指して、うん、
雰囲気リア充ね。
雰囲気リア充。
皆さんおおよその年はいくつで。
まあ全員未掃除だよね。
まあ別に僕ね、まあ32だけど別に特に、うん、特に隠してもないし。なんだ CS グローバルオフェンシブ、なんだろうそれ、後で調べてみる。
なんか
いかにもゲームっぽい名前だけど。あ、で無料 FPS とかやったことがないな。
FPS 級はあんまやってないな。カウンターストライクちょっとあったんだけど、うん、本当にド下手でもうすぐヘッドショットで殺されるみたいな。難しすぎるよみたいな。
結構シビアだからね、あれね。
シムシティの新作について一言。
これはすごい買う買わないを迷ってる。
ああ、
すごいやりたいけど、
うん、僕もね買ってしまったら、ね、仕事がどうでもよくなるからちょっと怖くてやってない。チームフォートレス2無料で面白い。ああ、なるほど。
あ、最近本当ゲームなんか本当やりたい放題だよね。もう無料でいくらでも面白いものがあるし、うんうん、
はいはい、
うん。
ああ、でも今だとクライシスの最新作3か、あとファークライ3かちょっとやってみたいかな。
そうね、本当になんかゲーム若干ついていけなくなってるからね、うん、あまり数が多すぎて。
ああそうね、僕もだめなんだ。あの、なんだっけ、家庭用ゲーム機は一切持ってないから。アパート経営というか、まあ、親がアパート経営してるからなので結構深刻な顔で相談されてどうしようって話だったんだけど。
何、アパート経営を引き継げみたいなこと。
あ、いや、それはないんだけど、あ、それはまあそれというか、なんかそのお客というかそのね、新しい人がなかなか入んないから、うん、部屋がちょっとまあ空きっぱなしなのに、なんとかいい手はないものかみたいな相談されてる。
あの、武田さんが駅の前であの看板を持ってればいいじゃん。空きありますみたいな。
ああ、まあそれでもいいんだけど。
最近ほら流行ってるさ、あの、なんつうの、ジオンのマークがついてる、
うん、
ジオン仕様とか、連邦仕様とか、エヴァ仕様とかのさ、なんかホテルみたいな。
あ、じゃあなんか、
半券いるじゃん。
あの、部屋を真っ赤に塗って
んだ。いや、ぽくするだけだからさ。
あ
でもなんか、訴えられたら 100% 負けるからさ。AC シリーズ、エースコンバット、それともアーマードコア。
そう、結構あの FPS とか最近のゲームで操作難しいじゃん、
うん、
もうなんかだんだんついていけなくなってるみたいな。
あ、
でも FPS は基本的に同じだからね、まあ、だからまあやれるっていうの
は、まあ、まあエイムして撃つみたいな、
うん、
ただまあそう、田中を募集中っていうことで、まあ、一生懸命なんかそうね、今、いやもうこれちょっとすごい、ね、黒い話だけどね。やめとく。
あらの、なんか不動産のあれに広告を出すとか、
ね、あ、もちろんそういうのことはしてるんだけど、うん、なんか、ね、今は結構その、ね、あんまりアパートに住むその学生さんの方が少なくなって、やっぱ不景気だから実家に結構とどまってる人が圧倒的に増えちゃったっていう。
そうね、それは多いよね。なんか俺の感覚から言うと、なかなかそれはね、なんか学生時代にちょっと一人暮らしのアパート借りるとか普通だったんだけど、うん、
今は
実家から行けるんだったら実家からみたいになってるのか、
うん、もうそれはなんかその親の懐具合が許さないっていう。
まあまあそうだわな、まあ、うん、ね、自分たちでバイトするにしてもバイトのお金を自分たちで使いたいし、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。そうね、石油王が住んでくれればいいんだよね。
あ、なるほど。
住まないだろ。
家賃をもう月650万ぐらいにして。
どんだけ高くなってんの。
そう、2月3月に入らないと厳しい。だからそう、それでだから逃しちゃってるんだよね。結構逃しちゃってるというか、まああとはだから結構もう今後はなんか お年寄り向けアパートに改装していこうんじゃないかみたいな。
あ、でもそれはいいかもしれない、
う
ん
うん、そこはもう確実に増えることが見込めるから。
あとはペット、
うん、そうだから今それでなんかその市のなんかその高齢者にその借りる向けって結構補助が出たりするね、法律で。だからちょっとそれを調べて、うん、あ、やべえ、残り5分延長。どっかのアパートには時はそうかみたいな。
なんかその特定の職業を優遇するなんかあるんだよね。昔探してた時にその音楽、うん、問題の近くでその防音みたいな売りにしてるアパートとか結構あったね。もういくら音出してもいいよぐらい、
はい、
ちょっとまあ部屋を改造してて、
はいはいはいはい、
そうだね、若い人がもうそのアパート借りるとかがあんまないのかな、まあ、どうなんだろう、ね、
まあその仕事新作の告知、いや、さっきの終焉授業が一応新作っぽいことなので、まあ
そうですね、さらに先の新作になるとちょっと今いろいろ言うと、
うん、ちょっと、
まあ、多分ずっと先の、ずっと先ってほどでもないけど、
うん、まあちょっと
ちょっとまだ
ちょっとまだ
あ、ちょっとあの曖昧な表情で、
もごもごと言葉を濁す感じでご勘弁くださいね。 じゃあそろそろ一応最後のコーナー、
最後のコーナーエンディングのコーナーいきますか。
テイルズステイチューン、はい、エンディングのコーナーです。
イエイ。
時はそうにすればっていう、そんなに空いてるわけじゃないでしょ、その半分ぐらいガラガラとかじゃないでしょ。
全然そんなことはないけど、1個2個みたいな話で、うん、でもそれでもでかいはでかいからさ、月、
まあね、月の収入が本当に5万10万減っちゃうわけだから、ね、
そうそうそう
まあ、下手したらもっとだよね、
うん、
そうか、難しいね
でしょ。
じゃああれか、アプリに書いとくか、あの最後のところ
で。アプリの最後になんかあの間取りとか書いてある。
ああ、いやそれや、あのやっていいなら載せてもらうよ。あの間取りの表も持ってくるから、上田さんにちょっといじってもらって。
あの下に電話番号書いて
ある。あのアパマンの連絡先書くからさ。東京都の国分寺市でございます。う
ん、国分寺、まあ環境はいいと思うよ。ちょっとだけ駅から遠いけど、まあまあ。
う
ん
まあ一回、うちには何度か来たことあるのか。
あ、そう
ね。まあ、あの辺でございますけど。まあそれはさておき。
中華12が音楽を聴いて購入しました。これはなんか先になんかサンプルとか聴いたってことなのかな。
まあホームページでもほら、ムービーとか消えるし。あるしね。
最後に CM が、不動産屋の CM が入って。
あ、でもそういうとこでなんかそのアフェリエイトみたいなのをやってくれるとかさ。
あ、そう、あのこ の, あのマッチポンプ聖地にすればいいじゃん。あのキャラの住んでる家にモデルにするっていうの。
だから その
空き部屋をなんかその写真撮って、それをそのゲームの背景に使って聖地でございみたいな。はぁみたいな。
でもそれがすげえ大ヒットしたらさ、
うん、
もう満室
だよ。もう満室だよ。まあ2部屋だからすぐ満室になるんだけど。そんなに特徴のあるアパートじゃなかったから、まあちょっと難しいけど、ね。
いやまあ普通のワンルームでございます。
普通のワンルームだったから。それはちょっと難しい。
いや、わかんない。マンション、あの、アパート自体売れるかもしれないじゃん。10倍ぐらいの値段で。
ああ、そう、アパートごと転売みたいな。住んでる人迷惑だよ。
なるほどね。はい、残り3分。
難しいね。
うん。ちょっと、多分このノリで延長してもなんか完全な雑談に終われそうだから。
とりあえず。
だけだけど癒着。完全な癒着だよ。
うん。
まあ、なんかね、
どっちかといえばアプリの宣伝した方がいいから、
ね、アプリでゲームの終了後にアフィリエイトを入れるのいいんじゃないかみたいな。
いや、
これまあでもそれも間取りとか出てくるからな。アプリとかじゃないからな。
もう竹田家の、うん、竹田家のアパート、
そうね、癒着の順位はまた副タイトルが金になって、サブタイが金になってるからね。
もう全部金っていう、
もう全部金になって
る。いや、
あ、でも金に大体全部3万ぐらい全部入ってるんじゃん。
そうね。
そっか、あと一応、あの、他にもあの念のため Google アドセンスの契約しとこうか。
そうです、不動産。そうか、アパートか。
うん。あ、じゃあ、あの、6畳半神話体系っていう小説が。
そうか、何も知らずにいきなり聞き始めた人とか、一体何なのかよくわからないよね、もう。
うん。
老人ゲームサークルなのかみたいな。
不動産屋なのか。
うん、間取り。
でもね、そんな特徴あるね、なんかその、外観をしてるとかなんか、だったらいいんだけど、まあ、いい感じに普通というか、
そこで幽霊が出るとか、ま
あ、難しいな。
そういうわけでもないからね。あ、残り1分半。
なんかあれ、なんか武田さんのところの、あれギャルゲーのなんか宣伝とかなかったんだけど、
あ、ごめん。
もう出ちゃったんだけど。
いや、まだ言えない。
あ、まだないんだ
っけ。うん、まだ当分無理。
12月頃一回出てるんだっけ。
いや、もう12月に発売されたからしばらくないっすよ。ああ、
それは宣伝しなくていいのも。
いや、もうあのエロゲーは初速が全てだからもう必要ない。
ああ、そうなんだ。
あの じわじわ売れるっていうことは、あの二次元風俗生産区に関してはありえない。はい、残り1分。
はい、というわけで、次回も、前回からそのやるタイミングを決めてますので、4月
の4週目
の土日どちらかに次回放送いたします。ポッドキャストも、次回そのタイミングで更新するようになってますので、
うん、
それまでお待ちいただけると幸いです。ま
あ、なるべくでもちょっと早くするようには。
はいはい、それまでにという
か、それまでに、
まあ遅いところは、まあ、100円の足の指を折るみたいな、まあ、いつものパターンで。
まあ途中から聞いた方はちょっと、まあ、タイムシフトとかで
よろしくお願いします。
はい、言い残したことはちょっと間に合わないね。
うん、
はい、お相手はウィレム人と
武田と
白夜でした。
おしまい。
あとはちょっと、週営の12月に参加したライターさんは、チェック作業が残っておりますので。
業務放送
ですね。後ほどご連絡いたします。
ベータ版ができたらお送りしますので、お試しくださいということ。まあ、
そんなとこです。
さよなら。